愛する天のお父様、今日も礼拝の時を与えてくださりありがとうございます。これからダニエル書を見ながら神様の御心を見ていこうと思います。どうぞ私たちに必要な言葉をお与えください。すべてを御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のこのダニエル書の今日は1章から2章について見ていきます。でダニエルという人とその3人の友人の物語です。でダニエルとその3人の友人というのは非常に乱れたこのユダヤの国にありながら素晴らしい信仰を持った人たちでした。ですから私たちは環境が悪いから信仰が持てないとかね、周りが本当いろんなことがあってなかなか私の信仰成長しないんですよというそういうことは言えないということです。ダニエルたちはもう最悪の環境にあったわけですね。周りは偶像崇拝者ばかりです。そして律法を全然守らない神様を恐れない人たちです。そして帰って偶像にですねみんなが向かっているそういう暗黒の時代にあって彼と特にこの3人の友人は信仰を守り通した人たちです。しかも素晴らしい信仰がありました。で捕囚されていってバビロンという国にこう連れて行かれるわけですね。で、先週学びましたように捕囚は3回ありました。エホヤキムという王様の時代、エホヤキンという王様の時代、ゼデキヤという王様の時代、3回捕囚されていきます。でダニエルは最初のエホヤキムという王様の時代に捕囚されていった人です。国がバビロンによって攻撃されて、そしてその時にエホヤキム王もちょっとはっきりとわからないんですけども連れて行かれ、そして優秀な人たちが連れて行かれるわけですね。でなぜ捕囚するか、なぜ連れて行くかというと、その国の優秀な人たちを自分の国で働かせようとするわけです。ですからそういう中で連れて行かれた中からですね、1章の3節見ますと、ダニエル書の1章の3節に、王は宦官の長アシュベナズに命じてイスラエルの人々の中から王族や貴族を数人選んで連れてこさせた。それはその身に何の欠陥もなく容姿がよくあらゆる知恵に秀で知識に通じ洞察力に富み王の宮廷に仕えるにふさわしく、またカルデア人の文学と言葉を教えるにふさわしい少年たちであったとあります。そういう人たちを選ぶわけです。まず一番最初に身に何の欠陥もなく容姿がよくとあります。何の欠陥もない、病気がなくて容姿端麗であるということなんですね。でなぜそういう人たちかというと、宮廷で仕えるためにそういう容姿も端麗でないといけないということがあったらしいです。そして、あらゆる知恵に秀で知識に通じ洞察力に富むということです。これはですね、カルデア人つまりバビロンの人たちですね、文学と言葉を教えるにふさわしい少年たち、これからこのカルデア人バビロンの文学と言葉を学んでいくわけですね。その学ぶにあたって、知恵に秀で知識に通じ洞察力に富む人たちを選んでいくわけです。誰でもいいわけではないわけです。そういう優秀な人たちを自分たちの国に使うために、その中からこういう人たちを選んでいくということですね。で、選ばれていきます。そしてですね、五節にありますように3年間彼らを養育していくわけです。で この特にですね、ダニエルは一章の17節にあります、神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を理解する力と知恵を授けられた、ダニエルはすべての幻と夢を解くことができたという、そういう力を与えられてきます。で、そういう人を3年間養育してバビロンのために用いようとしていったわけですね。で、神様はなぜこういう補習というのをするのか、もちろん偶像崇拝をして神様を捨てた民を罰するため、彼がその地において悔い改めるためということもありますけれども、その地に神様を知らせるという目的もあったわけです。神様はダニエルを用いてこのバビロンの国に真の神様を知らせようとしたわけですね。で、そのために特にダニエルに与えられたのが幻と夢を解く力です。で、この旧約聖書の時代にはよく夢をが出てきます。で、神様は夢を通して語られるということがあります。で、今日もこの後、ネブカドネザル王が見た夢のそれの解き明かしっていうのが出てくるわけですけれども、ダニエルにはその力が特別に与えられたわけですね。で、彼がそのバビロンの国でその力を発揮して自分に与えられた賜物を持って神様を証しするために、まず彼に一つの試練が与えられます。で、それがですね、5節に、王が食べるご馳走や王が飲むブドウ酒から毎日の分を彼らに割り当てたとあるわけですね。王様の食べるご馳走と飲むブドウ酒が、このダニエルと3人の友人だけではなくて、そこに何人もの人がいたと思います。何人かの少年ですね、だいたい15歳ぐらいではないかと言われてます。15歳というとマサト君ぐらい、もうちょっと下ですかね、そのぐらいの子と少年たちが選ばれていくわけです。で、食べ盛りですよね。15歳ぐらいになるともう一番食べる時ですよね。で、彼らにですね、すごい王様が食べるご馳走ですから相当なご馳走だと思います。それとブドウ酒、最高の食べ物と飲み物が用意されたわけです。ところがバビロンは偶像があります。偶像があって、その食べ物飲み物はまず偶像に捧げてそして食べるんですね。でさ、ここにこのダニエル、その3人の友人は一つの大きな試練を迎えるわけです。これを食べるということはその偶像に捧げたものを食べるということです。で、偶像と食べ物については、聖書の中でコリントの手紙なんかで偶像っていうそのものは何もない、だからそれを食べようが食べまいが何もならないんだということが書いてあります。ただし食べるのを見てつまずく人がいるならば私はそれを食べないということがあります。で、そういう限定はあるんですけども、特にこのダニエル書のここはですね、このバビロンという国に連れて行かれることによって、偶像崇拝、つまりその偶像に仕えるということも含まれていくわけです。で、ダニエルたちはそれをきっぱり断ろうとします、ね、それで彼らはその偶像に捧げたものを食べるということは自分自身が偶像崇拝しているのと同じことになるわけですね。で、それを、拒否しようとしていきます。そして8節に、ダニエルは王が食べるご馳走や王が飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定めたとあるんです、ね、ここにそれを食べるということは偶像に、捧げられた食べ物を食べるということが特に身を汚すということにあったわけですね。で、それを食べるのをやめようとしたわけです。ところがですね、それで8節の後半に、そして身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願うことにした で、神はダニエルが宦官の長の前に恵みと憐れみを受けられるようにされた。まあ分かりましたということなんですけども、ただ一つの問題があるわけです。それは10節、宦官の長はダニエルに言った、私はあなた方の食べ物と飲み物を定めた王を恐れている。あなた方の顔色が同年配の少年たちよりも優れないのを王がご覧になるのは良いことだろうか。あなた方のせいで私は王に首を差し出さなければならなくなるということです、ね、だからあなたが別に自分の信仰でご馳走を食べようが食べまいが、あなたにとってそれは食べないようにするということでいいかもしれないけれども、あなたがもしそれで他の人たちと比べて顔色が悪いと、私が殺されるって言ったんです、ね、このことってよくあるかなと思います。あなたはいいですよ、自分の信仰を守るんで、周りがどれだけ迷惑するか考えてくださいっていうことですよね。私も家が皆さんクリスチャンじゃないので、特にお葬式の中においてはちゃんと証拠しなさい、あなたが証拠しないとやはり周りのね他から見られるその目があるからっていうような感じでこう言われる時あります。あなたはいいんです、自分の信仰をそれ守ればいいんだから。ただあなたがその自分の信仰を貫くことによってどれだけ周りが迷惑するかっていうことなんですよ。ここはそこですよね。あなたはいいんです、偶像に身を汚さないということでそのご馳走を食べない、そう決心したな、でも私が殺されるんです。だから私が信仰を全うしようとすると他の人に迷惑がかかるということです。すごい板挟みですよね。私は自分の信仰を守り通したい、でもそのことによって周りが迷惑すると言われたときに、さあ私たちはどうしたらいいんだろうかと思います。これすごい大きな問題なんだと思います。信仰を守り通すのか、でもその信仰によって人が傷つくとなるとやめた方がいいのかっていう、これはすごく大きな問題です。で本当にこうサタンの攻撃、サタンの誘惑っていうのは私たちの信仰をダメにしようとする。でそれはただ私たちを攻撃するだけではなくて、周りの人がどれだけ、ほらお前が信仰することによって周りの人がどれだけ迷惑するか分かってるのかっていうことを言われてるんですね。こういうことを経験したことのある人にとってみたら、これは本当に大変な問題でもあります。その時にやっぱりダニエルはどうしたか、多分彼はやっぱり祈ったと思います。そして彼はですね、一つのやっぱり知恵です、知恵が与えられます。それは10日間試してみてください。12節に、どうか10日間しもべたちを試してください、私たちに野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください、そのようにして私たちの顔色と王が食べるご馳走を食べている少年たちの顔色を見比べて、あなたの見るところに従ってこのしもべたちを扱ってください。まずここで10日間試してください、野菜と水だけで過ごさせてください、そして他の人たちと比べてみてくださいというこの知恵が与えられるわけですね。で私たちもどうしようもないときに、やはりそこに祈りっていうのがあります。神様どうか教えてください、どうすればいいか教えてくださいという祈りの中に、やっぱり神様は知恵が与えてくださるんだと思います。私どうすることもできないけれども、でもじゃあこういうふうにしたらとか、その道を開いてくださったりとか、私たちでは考えられないことでもこうしたらいいんではないかというその道がこう示されてくるということなんだと思います。でここでは10日間試してください。そしてですね、ダニエルはこの時に、13節の最後に、あなたの見るところに従ってこのしもべたちを扱ってくださいと言ってるんですね。 最終的な判断をこの世話役に委ねたんです。自分で判断したわけではないです。ほらこうじゃないですかっていう、ほら全然違うですよ、私たちの方が帰っていいじゃないですか、だからいいじゃないですかっていうじゃなくって、そうして最終的にあなたが判断してください。だから本当にそこにこの人に委ねるというダニエルの一つのへりくだった姿があると思います。自分がこれだけのことね、たとえ野菜と水だけでもう私はこんなにすごいんですよっていうことではなくて、あなたがどうか判断してくださいっていう、全てを委ねていく心というのがダニエルにあったわけですね。そうすると15節にどの少年よりも顔色がよく体つきも良かったんです、ね、この箇所でベジタリアンの人たちがほらだからベジタリアンがいいんだという人もいますけども、これはあくまでも神様がそのようにしてくださったということで、ベジタリアンの人が肉を食べる人よりも体つきもよく香りもいいというわけではありません。ただそういうふうに神様がしてくださったということです。一人一人の健康というのは、食べ物というのはやはり一人一人にあったものっていうのがあると思います。だからそれはベジタリアンがどうのっていうことではなくて、本当に神様がそのように今この少年たちをこのように守ってくださったっていうことです。だから私たちにも神様が一番良い食事の方、食事にしたらその方法も与えてくれるし、神様はとにかくここでこの宦官の長も救ったんですよね。自分たちも偶像から守られ、そして神様はこのダニエルたちを救えばいいということではないんですね。神様の恵みっていうのはダニエルも救い、彼を世話をしている宦官の長も救ってくださったっていうところにあると思います。で、このことを通してやはり宦官の長はダニエルがすごいんではないんですね。やっぱりダニエルの信じている神様っていうのはやっぱり見ていっていくんだと思います。で、特にそれが現れていくのが次の2章になります。で、さっきの1章の17節でダニエルは全ての幻と夢を解くことができたということがありました。でもその力を発揮する前にダニエル自身のやっぱり信仰というのがある意味試されたんだと思います、この1章の中において。そしてその信仰においてダニエルは自分を身を清める、偶像に行かない、そしてまた自分を世話してくれる人も助けてくれる一番良い方法を祈って神様にそのことが示されてそうなったということですね。で、そしてその信仰が試された後にダニエルの力が発揮されてきます。2章において王様がですね、夢を見ます。夢を見ます。で、一節にネブカドネツァルの治世の第2年にネブカドネツァルは何度か夢を見た、そしてそのために心が騒ぎ彼は眠れなかったとあります。で、この夢を解くように2節にそこで王は命令を出し、呪法師、呪文師、呪術者、カルデア人を呼んで王にその夢の意味を告げるように命じた。で、3節で王は彼らに言った、私は夢を見たのだがその夢の意味を知りたくて私の心は騒いだ。で、彼らはじゃあ王様その夢はどんな夢ですかと言ったら、5節で王様はカルデア人に答えた、私の言うことは絶対である、もしお前たちが私にその夢とその意味を告げることができなければお前たちをは手足をバラバラにされ、お前たちの家はゴミの山となる。しかしもし夢とその意味を示せたら贈り物と報酬と大きな栄誉を私から受けることになる、だから夢とその意味を私に示せ。じゃあその夢何ですかって聞いたら、私の見た夢そのものもまず答えろって言ったんですね。そうじゃないと嘘をつくかもしれない、だから私が見た夢を示しなさい、そしてその解き明かしをしなさいということです。これは非常に難しいことであるわけです。こういう夢を見たっていうなら、そういうその意味はこうじゃないですかじゃないですかって言いますけども、まず私の見た夢そのものを 示してみろとですね。で、誰も示せなかったんです。誰もそれ答えられなかったんです。それで王様怒ってみんな殺せって言ったんですね。で、その時に、ダニエルたちまで殺されそうになっていきます。それで、14節で2章の14節に、その時ダニエルはバビロンの使者たちを殺すためにやってきた王の親衛隊長アルヨクに知恵と思慮深さを持って応対した。彼は王の全権を受けたアルヨクにこう言った。どうしたこんなに急な命令が王から出たのでしょうか。するとアルヨクは事の次第をダニエルに知らせた。そこでダニエルは王様のところに行きます。ネブカドネザルの王様のところに行って、王にその夢の意味を示すためしばらくの時を与えてくれるように願います。しばらく時を与えてください、そうしたら私その夢を示しますから。このしばらくの時というのは17節で、この3人の友達に知らせ、そして18節で、それはダニエルとその同僚たちが他のバビロンの使者たちと一緒に滅ぼされることがないようにこの秘密について天の神に憐れみを請うためであった。祈ったということです。その祈るための時間をくださいと言ったんです。あなたの見た夢を解き明かしますからしばらく時をください。で、その時っていうのは祈るための時です。祈るための時を与えてください。そしてその夢の意味を、ね、神様は表されます。で、19節、その時夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに明かされた。ダニエルは天の神を褒めたたえたとあります。神様にその夢の解き明かしが示されるんですね。神様がダニエルに王の意味と夢とその意味を知らせます。そして王ダニエルは王様のもとに行きます。そして、王様は26節で本当に私に告げることができるのかといったときに、27節でダニエルは王が求めておられる秘密を王にお示しすることは知者や呪文師、呪法師、占星術師などにはできませんとはっきり言うんですね。つまり他の人には誰もできないことです。これは誰にもできません。ただ28節、しかし天に秘密を明らかにする一人の神がおられます。この方が終わりの日に起こることをネブカドネザル王に示されたのです。30節に、この秘密が私に明らかにされたのはすべての生けるものに勝って私に知恵があるからではなく、その意味が王に告げられることによってあなたの心の思いをご自身がお知りになるためです。今から夢の意味を知らせますけども、それを明らかにするのは私ではないんです。神様です。天の神様です。だからダニエルはこれから示す夢の意味っていうのを示してくれたのは神様であって私の力ではないっていうことをはっきり言われます。で、ダニエルの見た夢です。大きな象の夢を見るんですね。ネブカドネザル王はこの一つの大きな象の夢を見ます。で、頭は純金、胸と両腕が銀、腰とももが青銅、すねと足が鉄、一部は粘土という像なんですね。で、そこに、次いいですか。これ何、石がぶつかってその像がバラバラにされるというそういう意味ですね、そういう夢ですねと言ったんです。ちょっと一つ戻っていい。で、ダニエルはその夢を解き明かします。頭の純金の部分、これは全部国を表す、これから起こる国を表すって言います。 頭の純金はあなたの国バビロンです。でその下の銀、これはメドペルシャっていう、メディアとペルシャという連合国、連合の国なんですけども、ペルシャですね、その後、それが銀、そしてその下の青銅でできた腹と桃、これはその次に起こるギリシャというふうに表します。そして下の足とすねと足の鉄の部分がローマ帝国、これを表すんだとあります。この後ダニエル書ではまた違ったですね、海からなんか動物、生き物が出てきてというのがあるんですけども、それも同じように上がバビロン、まあ、ペルシャですね、バビロン、ペルシャ、ギリシャ、ローマというダニエルから後の起こる国を示す夢なんですね。全部イスラエルに関係する国です。バビロンは滅ぼしますね、イスラエルを。そして、ペルシャは国に帰っていいという命令出します。でギリシャというのはダニエル書にもちょっと出るんですけども、中間時代、旧約と新約の間に特にイスラエルを悩ます国です、ギリシャは。でその後イエス様の時代のローマが続きます。全部イスラエルと関係する国です。でこういう国が起こります。で、最後この石なんですけれども、これがですね、33節に、その時鉄も粘土も青銅も銀も金も皆共に砕け、夏の脱穀場のもみ殻のようになり、風がそれを運んで跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となって全土を覆いました。この石というのがイエス様を表します。これを全部滅ぼしていくというですね、終末においてこう滅ぼしていく、そういう意味がありますという夢なんですね。でこれを聞いたネブカドネツァルはどう思ったかというと、すみません、一番前にも、あ、ごめんなさい、ここでいいです。バビロンは頭の純金なんですね。そうするとですね、ネブカドネツァルは、あ、私の国は一番上の頭でしかも純金なんだということをまあ喜ぶんですけどもね。でもこのようにダニエルはこれからこういう国が起こります。そして最後に神の国、イエス様によってこれは滅ぼされていく。そしてそれが大きな山となる。というですね、そういう夢の解き明かしをしていきます。で、まあ、これをちょっと解き明かし始めたらちょっと大変なんで、この結果です。この結果です。46節。それでネブカドネツァル王はひれ伏してダニエルを拝し、捧げ物と香ばしい香りを彼に捧げるように命じたとあります。これだけ読むとなんかダニエルが神様のようにこう用いられて思われたというような感じですけども、そういうことではなくて、ダニエルをですね、偉大な神の預言者として見たということですね。そして、47節に、王はダニエルに答えた。あなたがこの秘密を明らかにすることができたからには、あなた方の神こそ神々の中の神、王たちの主、また秘密を明らかにする方であるに違いないと言ったんです。で、ここはネブカドネツァルがそうして誠の神様を信じたという意味ではないんですね。まだこの後いろんなことがあります。そして、このですね、偉大、ここに書かれてあります、神々の中の神、王たちの主、 という呼ばれ方というのは、バビロンの神のマルドゥクという偶像があるんですけれども、そのマルドゥクというバビロンの神に使われる言葉なんです。神々の中の神という言葉はですね、だからダニエルの言っている神様をこのバビロンの神と同じ位置にまで上げたということなんですよ、という意味があるんです。だから認めたということです。ダニエルの神様を認めたということです。あなたの神は素晴らしいというところまで認めたということです。でもまだ信じてはいかないんですね。ただこのダニエルの神様というのは、誰にもバビロンにいる誰にもできなかった私の見た夢を示し、その意味まで解き明かすことができる素晴らしい神だっていうところまで言っているんですね。で、ダニエルは解き明かしたことを自分の力でということは一切言ってません。それは全部神様の力、私にそのことを示したのは神の力ですと言ってます。だからここでダニエルは、私の信じている神様の力を示したんです、このバビロンの王様に。で、昔の戦争というのは、その国の信じている神様同士の戦いでもあるんですよ。戦うでしょ。なぜ勝つか。私の信じている神が負けた国の神よりも偉大だからなんです。という考え方をしていました。だからこの神々の中の神っていうのは、いろんな神がいるんですね。その国に、偶像がそれぞれあるわけですよ。で、そこで戦争をするっていうのは、その国の信じている神とその国の信じている神との戦いでもあるわけです。で、この時バビロンが勝ってるんですよ。バビロンが勝ったからには、バビロンの神の方が上で、イスラエルの神っていうのは下になっていくんですよ。戦争で負けてるから。でもダニエルが、この神様、まことの神様こそ夢まで示すことのできる神だということで、ネブカドネザルは自分のバビロンの神の位置にまで、まことの神様は素晴らしい方なんだなというところまでこう引き上げていったということなんですね。そこに神様の力っていうのを示されたということです。だからダニエルはですね、自分に与えられた幻をや夢を解く力というものをここで示したんです。そして彼はそのことによって、神様は、私の信じている神様こそ誠の神様ですよということを示そうとしていったということですね。だからこの賜物ですね、賜物を私たちはやっぱりどう考えるかということだと思います。聖書の中には、ある一人の主人がしもべたちにそれぞれ5タラント2タラント1タラントをこう与えていったという例え話が出てきます。で、あの時に5タラント与えられたものはそれによって商売をしていきますね。で、また5タラント得ます。2タラントのものも商売をして2タラント得ます。でも1タラントの人はそれを地に隠していきますね。で、5タラント与えられて5タラント儲けた人に主人が言った言葉は、よくやった忠実な良いしもべよと言います。忠実なというのはすみません。忠実なっていう言葉は、ただ言われたことを実行するということではなくて、主人が言った言葉の意味というのを正しく汲み取って、それを生かしていくことです。忠実っていうのは。忠実っていうのは、ただ単にこうしなさいって言われて、分かりました、やっときました。ということではなくて、主人がそれをね、5タラントを渡したということは、5タラントで主人は何をしろと言っているのかということですよね。この5タラントを与えて、あなたはそれで商売をして、また儲けなさい。私のために商売をして儲けなさいということを言っているんだということを、この5タラントをもらった人は分かったわけです。それで、主人の言うこと、その主人の言いたいことを汲み取って、それを用いて主人のために商売をして儲けを出したということです。ところが1タラントの人は 忠実じゃなかった。その忠実じゃないっていうのは、つまり1タラントもらってどうすればいいのってなったわけですね。その意味が分からず隠しておいて、そのまま1タラントを返していきますけれども、それは主人の言ってることを全然汲み取っていないということなんですよ。主人は1タラント渡したらそれで何をしろと言われるかっていうことをよく考えて、主人は私にこの1タラントを渡したということは、この1タラントで商売をして主人のためにまた儲けを出せということだというところまで、本当はそこに汲み取っていかないといけないんですね。その汲み取ってやることが忠実なんですよ。だから本当に主の前に忠実であるということは、私たちにそれぞれ賜物が与えられているということです。もちろんダニエルのように夢を解き明かすということはないですけれども、私たちにはそれぞれ賜物が与えられている。神様はあなたにはこの賜物、この賜物というのが与えられているわけです。で、その賜物を忠実に行うということは、神様は私にこの賜物、与えられた賜物を用いて何をしろと言っているのかということを祈って、その意味をよく考えて、そして、あ、神様は私に与えられた賜物を持ってこのように働きなさいと言ってるんだなということを汲み取って、そして そのことを忠実に働くということですね。だから私に与えられた賜物があったとしても、あ、もういいや、こんなもんどうでもいいとかね、別にこれは私のものだからって言って神様のために何もしないということは、イスラントの人と同じということになってきます。ダニエルは与えられた幻と夢を解くというものすごい力ですよ。その力というものを用いたんです。そして彼は天の神様、まことの神様にこれだけの力があるのですということをネブカドネザルに知らせていきます。で、ネブカドネザルは、お前の信じている神はまさに神々の神王の主だなっていう、そういうふうに認めていったということなんですね。信じてなくても認めていったんです。その神様を認めていったんです。で、これからダニエルによって、このバビロンの神様、王様たちっていうのは、神様を認めていく。そしてネブカドネザルは、多分信じていきます。で、その信じるためには、ネブカドネザルにとっては大変な目に遭うんですけども、そのことを通して本当に神様を信じていきます。でもそのためにまず、ダニエルの信じているイスラエルの神こそが偉大な神なんだ、力ある神なんだということをここでまず示していくんですね。で、来週になりますと、皆さんよく知っている、3人の友人たちがネブカドネザルの建てた金の像を拝まなかったということによって、まことの神様の力というのが改めて示されていきます。で、ネブカドネザルはそのことによって、というかそのバビロンの人たちというのはそのことによって、このイスラエルから、イスラエルの神というのが本当に力ある生きた神だということが分かっていくんですね。信じるというのはまず分からないと信じていきませんから、そのことをこう示していきます。補修の意味、今そういうことを言いましたけども、どういうことが起こるかというと、クリスマスの時に東から博士たちが来ますよね。あの博士たちもこのバビロンの人たちです。ということは、そこで本当に示された神様の力っていうによって、信じていった人たちっていうのがやっぱりこう起こされていっていくわけですよ。だからそれを通して神様っていう方を、補修というものはまだイスラエルだけにしか神様のね信仰なくても、この当時の中心的な世界に神様の力っていうのはダニエルたちによってこう示されていく、そしてそこに信じていく人たちが起こされていくという働きがあるということです。神様の力っていうのは私たちが考える以上の力があります。でもそれを神様は私たちに、そのそれを示す力を委ねておられます。私たちを用いて人々に誠の神様の力を示そうとされています。だから私たちに与えられた賜物っていうのは私たちが用いていくということなんだと思います。 これはまた別の話なんですけども、私たちが今コロナとか今日のあれだったら大雨ですよね。で本当にたくさんの被害が出ています。でたくさんの問題が出てきます。でそういう中にあって私たちの働きって何かなっていうふうにやっぱり思うんですね。私たちはそういう今混沌とした世界になっていってます。その中において私たちがすべきことは何かなと思った時に、主を宣教師を送ってくださいっていうことではないかなと思うんです。今香港が香港に宣教師の先生行ってます。でもその先生が一体どうなるかなっていうのはまだ本当に分かりません。香港も中国になってどんどん今までは信仰っていうのはすごい自由にされてたのが、中国と同じになると道が閉ざされていっていると思います。で私たちはもちろん災害を受けた人たちに対してのために祈らないといけないし、だったら本当に援助、していかないといけないと思います。でもその中で一番の援助は何かっていうと、やっぱり死を知らせるっていうことだと思います。彼らがその苦しみの中にあっても死を見上げていける人たちになるならば本当の力が得ます。お金は本当にそこ の助けとなってもすぐになくなってしまいます。でも本当に永遠の彼らに対してそれはそういうところだけじゃないんですけれども、いろんなところにですね、やはり私たちは、宣教というですね、福音を伝えることこそ、そこにいる苦しむ人たちの本当の救いというのは、イエス様を信じて救われて、何があっても私たちは天国に行くことができるんだっていう大きな望みなんだと思います。そうするとやはり私たちにとって一番の援助は何かというと、そういう場所だけではなくて、いろんなところに宣教師を送ってください、伝道師を送ってくださいという祈りなのかなと思います。この神様はダニエルをバビロンの国に対して宣教師として送ったわけですよ。偶像崇拝の全く神を知らない国々にですね、神様は捕囚という道を通してダニエルを送ったわけです。人の働きでも教会が迫害されてみんなが散らされていったということで伝道されていたわけですね。そうすると私たちは何があってそうなるのか分かりませんが、でもやはり私たちにとってまず祈りというのは、主よ宣教師を送ってください、伝道師を送ってくださいという祈りになるんだと思います。ぜひそこにそういう人が使わされて、苦しんでいる人、そして本当にいろんな心の葛藤を持っている人たちに、主よそこに伝道師を送り、宣教師を送り、彼らが神様を信じて本当の救いを得て本当の喜びを得ることができますようにという祈りっていうのが私たちにとって大切なんではないかなと思います。ダニエルが使わされて、そのバビロンの国が信じる人が起こされてくるならば、誰かが使わされないといけないということですね。そういう人たちがぜひ起こされるような教会になるように祈っていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。ダニエルは捕囚という本当に苦しいことを通してバビロンへと連れて行かれました。しかしその苦しみの中にあっても、彼は神様を信じ、この身を汚さずに神様に仕えようとしていきます。そして、大きな知恵が与えられます。またネブカドネザル王に対してもその夢を解き明かし、誠の神様の力というものを示していきます。ダニエルは捕囚されて囚われ人として連れて行かれたものですが、そこにあって彼は神様を明かし、神様を述べ伝えていこうとしました。神様は本当にそこにいる人たちが信じるためには誰かが使わされていかなければなりません。今国はどんどん宣教の道が閉ざされていく時代でもあります。そういう中にあってもどうか使わされるものが起こされますように、またこの教会からも
そういう人が起こされますように、どうぞ主が道を開いてください。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。